おはようございます。天気予報では光に感じる春、小鳥の鳴き声の音に感じる春がもう来ていると報じられています。どんよりとした空の雪国にも明るい日差しを願います。また新型コロナウイルスに感染される方々が減りつつあるということは大変ほっとする嬉しいニュースです。対策に当たってくださる方々や医療に従事される方々の負担が早く減るようにと願っております。身近な友人ご夫婦が感染し自宅療養をされていたと聞きました。またヨーロッパでは外出禁止と厳しい対策が続いています。メイ夫婦が感染し自宅療養をさせられました。彼の方は先に回復しテレワーク、メイも治ったと安心しました。しかし後遺症なのか胸が重いような違和感があると聞きます。何より自宅から出れない家ごもり生活は日本やどこででも心の負担が大きいようです。元気に皆さんが回復されることを願ってやめません。今訪問や面談が制限されています。そのような中、感染症ではいらっしゃいませんでしたが、お二人の高齢者を天の主の身元にお送りしました。お一人はご婦人、教会で洗礼を受けられた方でした。幼いまた若い日におばあさんお母さんの生き方に学び信仰に導かれました。息子さんに押される車椅子で礼拝に出席されていました。耳が遠くなられましたが声をかけてくださったり、子供たちにも喜んで接してくださる方でした。みんな励まされてきました。昏睡状態から一時回復され、祈りにしっかりと応答なさいました。主イエスはそのご生涯をしっかりと受け止めていてくださると感じ、主に感謝を捧げました。もうお一方は若き日に主イエスを受け入れられました。アメリカ、カナダとビジネスマンとして働かれ、晩年を日本でと1年半前にご夫妻で帰国されたばかりでした。ご夫妻を教会の礼拝にお迎えした直後でした。夫人は天に召され、そして先月末ご本人も召されました。ご本人は語られなかったのですが、写真や遺品から知りました。カナダ・バンクーバーに日系人開拓者高齢者のための介護施設を建設なされた方でした。日系人で成功された方々はわずか、大半の方々はご苦労され、貧しく老後行くところがない方々が多いと聞きました。ご夫妻が自費で日本を往復なさり、協力支援を訴えられ、賛同者が加えられて完成したのでした。平成天皇皇后両陛下が訪問の折にはご案内をなされました。名誉の叙勲を受けられました。しかし主イエスへの信頼と信仰を貫かれたご夫妻にはもっと幸いな天にての勲章冠を受けておられると感じました。すべてをつぶさに見ておられる主イエスを感じ、主に感謝を捧げました。この日野原記念上尾栄光教会はまだ60年弱の歴史ですが、幾多の兄弟姉妹が老後を重ねて隠れたところで一見小さく見えるような要の働きをなされてこられたと感動します。人々の平和と幸いのために、主イエスの福音のために果たされたことを思います。主に大いに喜ばれ受け入れられてきたことでしょう。それは先輩たちを通して主が助けなされた働きでもありました。主のお名前を褒め称えます。使徒パウロは言葉を残しています。 テモテへの手紙2、4章7節8節。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。復活された主イエスが、天のゴールで栄冠を持って私たちを待っておられるのです。今朝の聖書箇所は、新約聖書、マタイによる福音書、25章34節から36節です。ここでは、王である主イエスが裁判の席に着かれます。すべての人々をご覧になります。注目されたことがあります。そこから2点を考えたいと思います。1番目、祝福された人たち。祝福された人たちとは誰でしょう。34節。そこで王は右側にいる人たちにこう言う。さあ、私の父に祝福された人たち。天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。まず父なる神様に祝福された人たちと声をかけてくださいました。主イエスが支配される新しい国、涙が拭われ死はなく悲しみ嘆きのない喜び平和光にあふれる国を相続させてくださるとおっしゃいます。ところが彼らは王の祝福に対して戸惑います。37節。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。と気づきません。それは彼らが知らずにした彼らの信仰から出た良い実でした。貧しい人や困窮に陥っている人に親切にしたのは自分の友であるとか特別の人であるからだと考えたからではありませんでした。報いや賞賛も求めようとしたものではなかったのです。神様を愛し、隣人を愛する思いから自然に出た行いでした。ですから皆さんも知らずになさっているのではないでしょうか。2番目、私にしてくれたこと。全く意外だと驚いている彼らに王なる主はおっしゃいました。40節。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたのである。主イエスは貧しい苦しんでいる人々、人々が小さいと見て差別している人々に関心を持たれます。憐れみを表されます。ご自身のことのように受け止めてくださいました。主はこういうお方でした。14章14節。深く憐れみ、その中の病人を癒されました。14章19節20節。パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。すべての人が食べて満腹した。男だけで5000人でした。また、ルカのよる福音書の8章35節。衣服を着ない裸で悪霊に苦しめられていた男が解放され、服を着、正気になってイエスの足元に座っていたのです。彼らが貧しい、小さいとされる人々を働き、助けるのは主の御心にかない、ご自分になされたことと受け止めてくださいます。さらに、私の兄弟である最も小さい者とは、主に従い、福音のために困難の中、働いておられる人々です。伝道者、宣教師、また、主の証人として使えている方々です。皆さんが祈っておられること、応援されていること、励ましの手紙を送られることなど、それは一つ一つ、主イエスに捧げておられることです。主が受け止めてくださっています。終わりに 今日の箇所から1番目、祝福された人たちと言われながら、2番目、私にしてくれたことに気づきませんでした。彼らが誰を助けたか気づかなかったのは、王なる主イエスが減り下られ、人々の中におられたからです。このお方はご自分に従って働かれる人々の中に身を隠しておいでになります。私たちは気づかずに主にお仕えしているかもしれません。主が私たちを用いておられます。それは主がご自分の喜びを、福音の感動を私たちと共に分かち合おうとなさっているからです。主の憐れみに感謝いたしましょう。6章4節6節。隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。主イエスが貧しい弱い人々、また最も小さいと見られている人々に関心を持たれ、憐れんでくださることを感謝いたします。私たちを祝福されたものと声をかけられ、私たちの働きを主イエスに対することと教えて励ましてくださりありがとうございます。以前はそのことを知らずに神様に背を向け、持っているもの、才能で生きれるものだと思いました。しかし気づきました。イエス様の犠牲で許され、あなたのもとに帰ることができました。隣人のため、また主に従い働いている人々のために祈り、応援できるものとさらになさせてください。今日、それぞれの家でホームページを使って礼拝されている方々を顧み、祝福してください。風水害や豪雪で被災された地域の人々には、必要が応えられ、安心な生活が回復されますように助けてください。国内外に広がる新型コロナウイルスの感染を抑えて、人々の命、健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされながら、医療活動に従事しておられる、聖路加国際病院や地域の医療機関の方々と、町を維持してくださる方々をお守りください。教団の、また国内外のすべての教会の祈りに応えてくださり、主の皆が崇められますように、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。